ないっしょ。
そんなことないっしょ第76回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮と
酒井です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、酒井さん。
はい、
僕ね、
ええ、
ちょっと体重が増えちゃったんですよ最近ね。
そうだったんですか、うん、あら、
ね、ちょっと体重増えてしまって、
はい、
ちょっとあの晩ご飯をちょっとセーブしてる。
お、ダイエット中なんですか。
ダイエット中なんですよでね、
え、はい、
でね、まあこれが荒い、とても荒いダイエットの仕方をしてまして
荒いダイエット、
もうね、もうね、うん、何食べるって、もう食べないっていうのもちょっとどうかと思って、なんか食べなきゃいけないじゃないですか。
そうですよね。
でももう何食べるっていつも毎晩これだったらカロリー低いかなとかって考えるのめんどくさくなってきちゃって最近ね、うん、毎晩カップヌードルなんですよ。
素晴らしい。
あのカップヌードルライト、
カップヌードルライトダイエット、
うん、したら、あれが1個で190いくつ、200を切ってるぐらいのカロリーなんで、まあ、これ1個食っときゃまあ間違いないだろうと。
はい、だいぶ不健康なダイエットですね。
不健康なんですよ、すっごい。
いや大丈夫、あのカップヌードルは完全食だからね。
あ、そうなんだ。
大丈夫大丈夫。
そうなんですか。
そうなんです、
ね、俺の中ではね
そうなんだ。でね、僕家族が嫁さんと可愛くて可愛くてかつ賢い娘と僕の3人なんだけど、
うん、
ね、2人はまあ普通に食事してて、僕だけカップヌードルなんですよ。
え、あ、心配しないのかい。
まあ、そこは全然問題ないんですけども。
問題ないんですか。
あのね、うちの娘が2歳の、
うん、
もうそろそろ3歳になろうかとする、もう可愛い娘がね、
はい、
僕のこのダイエットに協力してくれるんです。優しいんですよ。
優しいんですか。
もうすごい優しいの、うちの娘はね。お父さん、
ね、
お父さん頑張ってダイエットしてるな、協力しようと、
うん、
少しでも私が協力しようという優しい心なんだろうね、すごくね
、はい、
僕はね、カップヌードル、もうそれしか食えないのよ、カップヌードルしかね。
そうです ね、
お腹空いてる中それしか食えないカップヌードルやっとできて食べ始めると、
うん、
それ欲しい
まあ当然来るわな、
かわいいな、
ね、それ欲しいって始まる、うん、まあ、あげないわけにはいかないわけです
よ、はい、そうだね、
ね、
うん、
で、あ、ちょっとあげて、うん、で食べ始めると、まあ食べ終わって、うん、もっと大丈夫だよね
ライトだからちょっと少なめだからね、
少なめだからね、
あんまり分けるとね、
で、あげたりしてね、まあ、結局すごくね、うん、少なめなのよ、
少ない麺をさらに少なく、
もう多分だから150とかカロリー的には、ね、取れてないんじゃないかなぐらいもうね、どうこの優しい娘。
そうだね、
いいですね、優しいですね。
そのくせ自分の目の前にあるご飯は残すのよ
え、残しちゃうんですか、
うん、
どうしてもじゃあカップラーメン食べたいんだ。
2歳でカップ麺の味を知ってしまったね
同じの食べたいんだろうね。
そうですね、まあ、
ね、だとね、親と ね、
そうか、
そうなんですよ。
まあ、あのカップヌードルライトともっと違うのあるでしょ、スープヌードルって知らない？
あ、知ってる。
あ、あります
ね、値段の安いやつでしょ。
何が違うんだろうね、同じ量違うんでしょ、少なめでしょ、ね、
カップヌードルで、カップヌードルとスープヌードルってのがあって、スープヌードル安いんですよ、スーパーで。
安い、
そうですね、カロリー的にはカップヌードルと同じカロリーというか製法なんだけど、
うん、
おそらく麺の量が少なくなって、
あ、私なんか具が違うんだと思ってました。
あ、多分あの、なんだろう、あのチャーシューみたいなのあるじゃないですか。
そうそうそう、
今
う
の、あの
美味しくなったやつね。
そう、美味しくなってるじゃないですか、
うん、なんか謎肉とか昔言ってませんでしたっけ。
それがだから、その安い方の肉だったり、
はいはい、
あ、そうか、あれあれで好きだけどね、俺 ね、
ね、あれ美味しいですよね、
う
ん、
そう
で、あとあのエビ入ってるじゃないですか。
あ、
エビね、
エビ、あのお湯入れる前に、
はい、
1個どうしてもエビ口入れません？
ないな。
あ、ないない。だから僕はカップヌードルできるのにはまあ3分かかるじゃないですか。
そうね。
ね、
う
ん、だからお湯入れる前に1個だけエビ口入れちゃって、でお湯入れて3分の間、できる間、もう僕の口の中ではエビが先立って この出来上がってるわけですよ。
先に茹で上がってるんだ。
戻すのね。
まあ美味しい。これを食べながらこの3分待つっていう。僕なるほど。この生活の知恵。
これあれカレーヌードルにあのなんだっけピザ用チーズをちょっと入れて作ると美味しい。
まあ、美味しそう。あ
でもカロリーは高いね。
そうです。俺大丈夫気にしてない
から。あ気にしてないから、少しは気にしましょうね。ということでございまして、はい、もう時間もいいところなんで、まあ、今週も、たくさんのお便りいただきましたので、
はい、
本宮さん、
はい、
しっかりと、リスナーの方のお名前、読んでください。
かしこまりいきますよ。この番組はブチエーノさん、酒井さん頑張ってさん、時孫さん、竹内さん大好きっ子さん、本宮さん大好きっ子さん、札幌マーシーさん、ケリーさん、純潔エコロジストさん、ナリペン123さん、野の地蔵さん、エンターさん、酒井さん大好きっ子さん、ジョー小山さん、レッドシフトさん、エアーワークスの菊池さん、エクスペリアンさんの提供でお送りします。
札幌マーシーさん、ラジオネームは一つにまとめよう。ありがとうございました。
そうか、
ありがとうございました。
嬉しかったけどね。
それでは、
はい、
はい、今週も頑張っていきたいと思います。
はい、ガンガン行きましょう。
はい、iPhone5 は予約します。竹内です。
お、言い切ったね。
はい、
俺もするぜ。本宮です。
この素晴らしい。
あ、酒井さんは？
私は、うん、まだしませんよ。
あれ？
行くしなし。
だってまだカップが終わってないです。
いやもうね、あのね、こういうね、公の場で宣言しないと、はい、
うん、
なかなか難しいんですよ。ね、気持ち的に大きな買い物ですから、
はい、
宣言したって竹内さん全然関係ないんだから
、ね、買うときは買うしね、買わないときは買わないんだよね。
そうそうそ
う、いい加減なんだよ僕は。まあ今週はですね、先週予告した通りに、もう今年の夏のとても楽しい楽しいすごい面白い、思い出を2人に語っていただこうということで。
そうだね、
はい、
いろんなことがあったね。
と、いうことで、じゃあまずはとっかかりですから、本宮さんからちょっと一番の思い出を。
僕でいいのかな、最初は。
はい。
はい。
お願いします。
まあ、思い出等でもないんだけどね、あの年に一回この夏の時期にほら街にお祭りが来るのね。ああ、神社祭りっつってさ。
うん、
でほら敵屋さんがいっぱい来るわけ。
おう、
うん、いっぱいつったって、まあ、ちっちゃい町だからね、うん、そんなあれなんだけど、まあ、そこのさ、敵屋さんが僕、ね、比較的うさんくさくて好きなのね、うん、うんうんうん、あのね、2人にちょっと聞きたいんだけど、うん、
はい、
東京ケーキって知ってる？
え？いや、知らないですね。
多分ね、北海道だけの敵屋さんだと思うんだけど。
え、北海道だけだけど東京ケーキっていうんですか？
あ、東京ケーキっていうケーキ売りが来るのよ、敵屋さんで。
なんかちょっとなんかハイカラな感じのケーキですかね。
そうでしょ、うん、そうでしょ、あのね、あの東京ケーキっつってもなんかね、なんか栗ぐらいの大きさのね、なんかカステラっぽいお菓子なのさ。
あ、それこっちではベビーカステラっていう名前で売ってますよ。
そうだね、
多分ね、お型が焼き菓子の型は一緒だと思うんだよ。でもこれはね、こっちでは東京ケーキ。
ああ、そう
さあさあ、これがね、なぜかね、みんな並んでも買うのよ。なぜか、若い人からお年寄りまでね、並んでまで競って買うお菓子。
あの敵屋さんがそれしかないってことじゃないよね。
いやいや、いっぱいあるよ。あのチョコバナナ売りもリンゴ飴も来るんだけど、
うん、
あのさ、僕さ、リンゴ飴ってさ、
は
い、何がいいのかわからない。
俺はね、買ったことないね、あれね。
え、私は小学校の時は毎回買ってました。
だってあれってさ、結局さ、はい、
うん、
どう食べるのあれって。
頑張ってかじりつくんですよ。ただぐっちゃぐちゃになりますけどね。
どうなってんだっけ、皮むいたリンゴに。
いや、皮むいてない。
皮むいてない。
皮ごとのリンゴに、 うん、なんかあのあれです飴の、はい、飴の
溶けた、はい、ペッコ飴を
そうすごい色に着色された飴がかかってる。
なんかあのであのあれテッカテッカな感じのベニヤみたいな。
あのお菓子はあれだね、 95% 見た目勝負だね。
見た目勝負だね。
そうですね、
見た目やってらってらしてて美味しそうなんだけど、あの買った後ちょっとうんみたいな、
ちょっと後悔します。
買った後にどうやってあれみんな処理するのかな。
チョコバナナはねさっさと食えるからいいんだけどさ。
あ、ないないない、うん、
そうそうそう。
で、
あ、まあまあまあ、
そのベビーカステラがどうしたって。
いやいや、東京ケーキ、
東京ケーキ東京バナナ、
あ、ちょっと違う。あ、
違う、はい。
まあまあそんなやつとかさ、はい、そっちにないでしょ。あとあのアメリカンドッグはわかる？
アメリカンドッグはわかります。普通ですよ。
ね、割り箸刺さってるやつ。
ただ、はいはい、アメリカンドッグは、
うん、
お祭りの時というよりはなんかちょっと
コンビニに売ってる。
コンビニとか、あとあのサービスエリアとか。
あれ中身なーに？ソーセージ？
ソーセージ。
どういうソーセージ？
え？
どういうソーセージ？
あの、うちの敵屋に来るアメリカンドッグは中が魚肉ソーセージなんだけど、
あ、私昔ああ小学校の時にそれありました。
魚肉の、うん、が魚肉のアメリカンドッグが、お祭りの味なんですわ、
うん、あ、でもそうだよ、そう、
あ、そう、
魚肉ソーセージみたいなやつにあれですよ、うん、ホットケーキの素みたいのを絡めて揚げる感じだよね。
そんな感じ、そんな感じ、うん、それでさ揚げた後ね、表面にこうケチャップとか塗ってるのあるでしょ、うん、
はい、
あれケチャップは分かるじゃない、
うん、
あのねお砂糖グラニュー糖まぶしてるの知ってる？
え、魚肉ソーセージなんですよね中身は。
魚肉ソーセージに、まあ、ホットケーキの素みたいのをつけて揚げてるやつなんだけどね、はい、割り箸に刺さっててさ、で表面揚げた後に、まあ、ケチャップは定番なんだけど、あのね、北海道でもどうも東側しかないらしいんだけど、そこにね砂糖をまぶしたアメリカンドッグが売ってるの
よ。でも揚げ物だからあれかもしれないですよね、お菓子感覚でね、
うん、意外に美味しいのよ。そうそうそう、うん、だからね、なんかね、お祭りでそういう昔ながらの食うと、あ、なんかこうなってたなって気になるのね。そうそう、そんな思い出でしたよ、僕は。
思い出というか、なんか、知ってる知ってるっていう質問コーナーで終わっちゃったけどね。
まあね、そう。あと、なんかこの、敵屋のこの、うさんくささが好きなね、非常にね。
あ、いいですよね。
でも最近ね、うん、あの、うちの周りのお祭りはね、あんまり敵屋さん出ないんだ
よ。ああ。
一番でっかいね、あの、うん、僕、千葉県の木更津のね、木更津の港祭りっていうのがあるんだけど、うん、そこにはさすがに来るんだけど、うんうん、あの近所のさ学校とか公園とかでやるような、はい、その町内会のお祭り程度のやつではもう来なくなっちゃったね。
ああ、そうか、
昔はね、ちっちゃい頃はそういうのも結構来てたんだけどね、小さいやつで。
あと都会だと、あの、ちょっと敵屋さんはごめんなさいっつって町の人たちがなんかお店出してるとかもあるよね、なんかね。
あ、そういうのありますね。
敵屋さんじゃないとダメだよ、
ね、
うん、あ、今ね、なんかね、ちょっとあの陰で聞いていたうちの嫁ちゃんから指摘が入りまして、
はい、
アメリカンドッグじゃなくてフレンチドッグという名前だそうです。アメリカじゃなくてフレンチでした。
あ、そっちですか。
ちょっと違うね、うん、じゃあ訂正ということで、
ま
あ、
お詫びと訂正をここでいたします。申し訳ございません。
はい、
じゃあ、 あのお口直しじゃなくてお耳直しに、酒井さんの爽やかな感じの思い出を聞きましょうよ。
ね、爽やかな夏の思い出。
爽やかかどうかは分からないんですけれども、しばらくですね、仕事が忙しかったんですけれども、
うん、
8月の末にやっと仕事の本業の仕事の方がですね、一段落しまして、
うんうん、
1泊2日で一人旅に出かけてきました。
おお、いいね。
はい、で行き先は金沢と、岐阜県の飛騨高山なんですけれども、
うん、
はい、で1日目は金沢に行きまして、あ、車で行ったんですけれども、うん、大体うちから3時間ぐらいですね、うん、で、
あ、なかなかの距離だね、
うん、あ、そうなんですよ。で美術館に行ったり、まあ、兼六園を見たりして、金沢は1日目でそれで終わって、
でもあれでしょ、
兼六園ってなんだ、
あれでしょ、3時間って、
うん、
あれでしょ、元宮さんはちょっとなんかお買い物行くのに3時間ぐらいでしょ。
何まあまあまあ北海道の感覚で、まあ大した距離じゃないね。
そうですか、
まあ、なかなかちょっとジュース買いに行く距離で。
ジュースそっ か,
なん
か
あれで何兼六園
はい兼六園
うん
兼六園ってなんだっけ
えなんか日本三大庭園ですよ
そうですよ
えそうなの
元々さん知らないんですか三大庭園
知らないんですか
三大庭園
うん兼六園とあと2つ知ってるでしょ元宮さん
当然知ってる
よ。もうあと何で兼六園と何ですか。
ね何園？
じゃあ一つだけ教えて。豊島園。
ああそっかそっか。
あともう一つは元宮さん言って。
ジョジョ園かな。
ジョジョ園ねこの三つが
肉が美味しそうですね。
はい三大庭園ですからね覚えておいていただいて。
はい。
でその何豊島園に行ってきたん
ですか。行ってない。
行ってない。
その話引っ張るんですか。
では
い、で金沢で一泊して、
うんうん、
2日目はその金沢から岐阜の方に戻りまして、
うん、
飛騨高山に行ってきました。
お、
はい、で朝、白川郷を見てあの世界遺産の合掌造りってご存知ですかね。あの三角屋根の、
うん、あのあれだよね合掌になってるなんかお造り
何何
お店があ
はいはいはい、ね、お皿の上でこ う,
う,
うまだパクパク
なんか料理がいい感じでこの合掌な感じ
違う
あの口パクパクしてる魚にはいはい安らかにって
はいそんな感じだと思 う, もう今酒井さんが困ってるから私のペースを崩さないでって今感じでなってるんで
まだ面倒くさくなってき
たあ言っちゃった言っちゃった
いい続きを聞こうかな
何でもないですあのはいはいでですね、お昼頃に高山に着きまして、はい
う
んうん、で今回の旅の一番のメインはですね、
うん、
高山でトマト狩りをしてきました。
お、
はい、
トマト狩り
トマト狩りです、
う
んはい、でなんで飛騨高山でトマト狩りなのかと言いますとですね、うん、とあるポッドキャスターの方にお会いしてきたんです、
うん、そこは隠すんだ
じゃあ、うん、名前を出しちゃうとトマト屋さんという人なんですけれども、
うん、初めて聞くね
えそうですはいあの知ってる人は知ってるかもしれないんですけれども普段はあの東京でスタジオ本山というところでほっとけないラジオですとかリンゴを踊るされと並ばずというポッドキャスト番組を作っている方なんですけれども、
うん、
その方のご実家が岐阜の高山でトマト農家をされているということで私も同じ岐阜県民としてどうしてもちょっと一度お目にかかってみたいなと思ってましておはい、でちょうど私が旅に出てる時にそのトマト屋さんという方も帰省中だということでトマト狩り
帰省中っていうのは虫の方かない
やそのサナダムシですね
サナダムシだったわけだ、
はい、これは虫の話になるのかな
あの、はい、トマト狩り兼ポッドキャスター巡礼の旅をしてきました。
なるほど
酒井さんボ ケ,、はい、ボケ嫌い？
いやあのいいですよ。
それとも僕が嫌い？どっち？
いやいやね竹内さんも大好きです。
トマト屋さん？
あそうそう、
トマト屋さんっていう名前なんだ。
うん、そうそう、
じゃあそのトマト屋さんを買ってきたわけ。
トマト屋さんを買ってきた。そう、そうですね。
買ってきた。
トマト屋さん。
トマト屋狩りをしてきた。
そう、トマト屋狩りをしてきました。
美味しかったですか？
トマト屋さんはですか？
トマト屋さん美味しかったですか？ですね、意味がだいぶ変わっちゃうから。トマト屋さんのところの、はい、その、実家のトマト農園のトマトは美味しかったですか？そうそ
う、はい、美味しかったですよ。
お
これ実はあの裏話になってしまいますけれども、トマト屋さんちの、トマトファーム飛騨というところなんですけれども、こちら通信販売もやっているということで、
なんかもらってきたな、さては。
ね、今年、いや、思いますよ、今年用の竹内さんも本宮さんも買ったって聞いたんですけど、
買いましたよ、食ったよ、
ね、
うん、
トマト屋のトマト、食ったさ、
ですよね、美味しかった。ですよね、
ああ美味しかったね
あれなんか酒井さんなんかもらってきた
もらってない
なんかあれだろう裏で頼まれてるだろ
う違いますよ、ね、はい、
じゃあそれね2日間
はい2日間で行ってきました、でいいその日の夜は収録してますからね。
あそっか
そうですよ、
はい、僕ダメなんだよね一人旅とかダメなんだよ。
えできないですか？
悲しくなっちゃうね一人だと。
あでも一人旅で行ってその先で友達に会えばいいじゃないですか今回みたいにね。
でもね、
ダメだ。
一人で北海道なんか旅したらもうあれでしょ、なんか寂しさいっぱいになっちゃうんでしょ。
うん、 なんかね、なんか旅をするときに一緒に行った人たちと、
うん、
この何ワイワイガヤガヤしながら行くのが僕楽しいタイプだ
し、そういう人ね、
そう一人だと寂しくなっちゃうタイプ、
それも、うん、分かりますけれどもね、
一人旅はねこう自分を見つめる旅でもあるんだよ、ね、
えそんなに、
じゃああれなんか、なんか酒井さんは何か、はい、なんか自分を見つめ直したくて何か旅をした。
違う。
フラットブラブラっとでしょ。
うん、フラットブラブラっとまあですけど、まあ、金沢がね見たい展覧会があったので。
ああ、そうですよ。ポッドキャストで何か悩んでて、それを克服するためにちょっと旅に出たわけではない。
ああ、うんね。
大丈夫ですね。
そんなこと、あのはい、悩んでないですよ。大丈夫です。
大丈夫ですね。
で、うん、まあ、近いうちに竹内さんや本宮さんにもね、うん、お会いするような旅をしたいと思っていますので。
お、
いいねいいね。遠いぞうちは。
ですね。またその時はね、後日お話できたらなと思ってますよ。
はい、
ね、
はい、
はい。じゃ あの最後僕に。
あれ竹内さんもあるんですか。
僕も話させてよ。
あ、
そろそろ時間じゃないのかな。
時間なの。あ、ね、そういう感じ。だったら喋んないけど。
お願いします。
なんかほら二人だけにね喋らして僕の話しないのもあれかなと思って、一応話はね。
お、
僕は今年の夏は一つですよ。
なんだ。
もう大体ねリスナーさんもだんだん。もう分かってると思うんだけど、
あ、なんかあれかな、
分かってると思うんだけど、もう今年の夏は僕の中では、うん、あの YouTube に始まり YouTube に終わってるんですよ。
あ、僕の夏休みじゃないんだ。
僕の夏休みじゃない。もうね、 YouTube にハマり始めたのはもう夏の初めですよ。
うん、そうですね、
うん、で急にブーム来たね、
うん、でもう YouTube 楽しいになって、 YouTube 見るのすごい楽しいっていう、で瀬戸康史さんがすげえ面白いってなってポッドキャストにも出てもらっちゃったりして、その後、うん、変な感じのなんか僕の演出にも協力してもらっちゃったりして
ねえ、
でもう、でもうポッドキャストじゃない、 YouTube はもうとにかく面白いってなって、ここ最近では自分でも YouTube を配信するってとこまでハマってまして。
そうですね、
や、ね、
っちゃってますね。
ただね、もう今配信をね、まあ、YouTube で何本か動画上げさせてもらってて、
はい、うん、そうですね、
おかげさまでね、リスナーの皆様も結構僕の YouTube のチャンネル登録してくれてるんですよ。
はい、うん、私も登録してますよ、
ね、ポッドキャストも聞いてますけどこっちでも頑張ってねなんていうコメントもらってるし、すっごい嬉しい感じなんですよ。
優しいですね皆さん。
ただね、うん、あのね、この番組って1回配信すると、
はい、
まあ、2000人から3000人の方が聞いてくれくださってる。
ああ、
統計だと ね、
ね、ありがたいですね、う
ん、それに対して ね、 ね、はい、チャンネル登録者数が少ないんだよね。
なんでかな、
なんだろうね、
うん、
あのね、うん、このね、このね、この番組のリスナーさんがね、みんな登録してくれてね、すごい登録者数になるっていうふうに思ってたんだけど、まあ、
まあ、人それぞれ好みもあるさ、
ね、徐々にね、うん、はい、うん、じゃないでしょうかね、う
ん、10分の1にも満たない感じなんだよね。なんかね、そこの今聞いてる君YouTube の僕のチャンネルを登録してね、よろしくお願いします、ね、あと酒井さんからちょっとお願いするとまたちょっと違うから、ちょっとお願いしてください。
あ、じゃあお暇があった時に竹内さんの YouTube 見てあげてくださいね。
じゃあ、あの 元宮ファンもいるから元宮さんからもお願い、
まあ、気が向いたら聞いてあげたらいいんじゃない。
はい。もう冷たいよな、もう。ということでございまして、いや、あの真面目な話、まあ、ちょっと今はこの僕の YouTube は僕の、ね、おちゃらけた動画が何本か上がってるんで、僕の顔見たいっていう人はちょっと見てもらうと、ね、僕の顔見れますし、
そうですね、
はい、まあ、今はおちゃらけたことやってますけども、これちょっと軌道に乗ってきたら、真面目にこのポッドキャストと YouTube をなんか融合した面白いことができないかなとは考えてますんで、
お、
ぜひよかったら登録していただければなというのが僕の、
はい、
夏休みの思い出のお願いです。
宿題ですねこれは、は
い、ということでございまして
、はい、
この辺で今週は終わりにしたいと思います。ではエンディングです。 エンディングでーす。
はーい、
お疲れ様でございました。
疲れ様でした。
はい、どうでした？
こんなんでよかったですか？
こんなんでよかったと思います。普段はほら僕が2人には何も話すことは伝えずに、はい、ベラベラと僕が勝手に喋る
そうですね、
ことが多い中で、うん、今週はもう2人の話がっつり聞いて、
はい、珍しい回ですね。
お二人のファンもね当然いますんで
俺のファンいるのかな。
いやほらね、元宮さん大好きっ子さん
ね、
がほら 今週お便りいただいてるじゃないですか。
ありがたいけど ね、うん、ね、どうもね、札幌マシーさん
分かってるね、あれ僕の最近のちょっと最近のというかこれから起こる出来事、
お一つだけ、何ですか？
あのね、うちの娘、もうね、ずっと娘の話しかしてないんだけど、
いや、いいですよ。
うちの2歳、もうそろそろ3歳になろうとしているね、かわいかわいい娘が、
はい、
今度ですね、ディズニーランドに行くんですよ、また。
お前行ったのなんだっけ？
ね、1回ディズニーランドに行って、はい、でその後、ディズニーシーに1回行ったんですよ。はい、で今度、もう1回ディズニーランド、
次。ランド2回目ね。
そう。
いいな。
前回ランド行った時は2歳になりたてだった。まだね、確かね。なので、うん、もうそこから約1年経ちますんでね。
そうだね。
もうその時とはだいぶ違う感じで楽しめると。
そうだね。2歳児の1年間はえらい長いからね。
う
ん、
そうですね。
うん、思いますんでね。
うん。
人生の3分の1いってるからね。
そう。
そっか。
お。
意外とね。経験
値が違うさ。
うちのね、うちの娘ね、意外とね。
はい、
そういう、なんだろう、ディズニーランドとかそういった普段自分がいないところ、
はい、
要は よその世界に行くと、
うん、
まあおとなしいんですよ意外と
猫かぶっちゃうの？
僕と一緒、
内
弁慶なのすごく
ああなるほどね。
ああ
の家だともねわがまま放題ワイワイガヤガヤ騒ぐ、もううっさいぐらいなんだけどあのね、なんか意外とね普段と違う雰囲気のところに行くとね、おとなしくなっちゃう。
ああ、そうなんですか。
だからまあでもほら2回目だから今回慣れたんでどうなるか分かんないですけどね。
そうだね。
またちょっと面白いことがもしそこで起きたらお話ししたいと思いますので、
ね、楽しみにしています。
いうことでございまして、あとあれです。今から酒井さん最後、はい、告知ありますけど。
はい。
酒井さん一つ。ミッションを与えます。
わあどうしよう、何も聞いてないんですけどまた
告知の中にね、はい、竹内さんの YouTube のアカウント名も入れてください、
うん、
それでは、酒井さんのいつもの告知でございます、はい、お願いいたします。
はい、そんなことないしょでは皆様からの励ましのお便りをまずは募集しています。E メールのアドレスはそんない@0438.jp、 綴りの方は sonnai@0438.jp です。またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない p、 綴りは sonnaip、 プロジェクトの p がついております。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしてない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、 綴りは sonnai.com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトの配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそれぞれの番組ページにはメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお待ちしております。また竹内さんが新しく YouTube を始めまして、その、チャンネルの名前がですね、そんない竹内でしたっけ、違う、竹内そんない
あれあれ、どっち、酒井さん登録してくれてる、
登録してますよ、
登録してくれてるんです
ね、どっちだっけ、
ですね、
そんない竹内だって、
ローマ字で、
はい、
全てローマ字そんない竹内って言ってもらえるで、YouTube で検索してくれると出てきますんで、
はい、
SONNAITAKEUCHI、
はい、
で出てきますんで、ぜひ登録してね。
はい、覚えてませんでした
いうことでございました。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします、
ね、お便りの方を主によろしくお願いします。
あ、そうですね、ぜひぜひ。
YouTube はまた、ね、まあ、余裕があったらお願いします。ということでございまして、まあ、今週この辺で、
はい、
なんか言い残したことありますか？
うん、トマト屋さんのトマトは美味しいよ。
うん、美味しかったよ。
と、うん、いうことでございまして、
さっき呼び捨てしちゃったからね。
あ、嘘、呼び捨てしちゃった。
ん、
あの、
そうだっけ、
あの人を怒らすとね、めんどくさいから。
そうだね、そうだね。
あとがめんどくさい。
そうですね。
美味しかったよ。
はい。
いうことで、お送りいたしましたのは竹内と
元宮と
酒井でした。
お疲れ様でした。
えい。
お疲れ様でした。